ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。本日は8月15日ということで、8月15日といえば終戦記念日ということになるでしょうか。今年は2025年ですから、太平洋戦争、今はアジア太平洋戦争っていうんですかね、が終わってからちょうど80年ということで、まあ平和な時代が続いている、まあ本当に平和かどうか分かりませんが、まあとりあえず戦争状態にないことにあるというか、まあ、平和に暮らしていけている時代が続いていることに感謝したいと思います。先日8月6日が広島の原爆の日、8月9日が長崎の原爆の日だったりしたわけですけども、さすがにですね、戦争終わって80年ぐらいになるとですね、昔ほどその戦争の話をするっていうことがないっていうか、戦争の話を取り上げることがあんまりマスコミとかでもないような気がしていますね。たまたまなんですけれども、この前の日曜日に、高校の、まあ、私が卒業した高校の交友会総会といって、まあ、卒業生の、同窓会の、まあ、総会が毎年あるわけですけど、8月の第2日曜日ということで、あったわけなんですけども、その総会に参加するとですね、やはりですね、かなりご年配の人もいらっしゃるわけなんですね。具体的に言うとですね、一番古い人が高校5回卒ということで、年で言うと昭和25年に、まあ、高校に入学した人ということなんですね。まあ、計算すると分かると思うんですけども、昭和9年生まれということなんですね。でその昭和9年生まれの人が、まあ、最年長だったわけなんですけども、昭和9年生まれの人はどういう人生を送ったかというか、どういう幼少期を送ったかというのを計算すると、小学校に入ったのが、昭和16年ということなんですね。小学校入ると戦争が始まって大変な時代を過ごして、なんかその人の話だとですね、戦争中はですね、まあ授業もあったんですけども、やはりまあ世の中全体が、戦争のために、頑張らないといけないということで、まあ、小学生もですね、その人は、まあ、早島ご出身の人で、今でも早島にお住まいなんですけども、早島町のですね、農家に行って、まあ、田んぼのお手伝い、要は田植えであるとか、まあ、稲の成長のお手伝いをするのが小学生の役目ということで、そういう時代をあの戦争の時期、過ごしていたそうです。でなおかつ非常に印象に残ったのが、まあ、農家にお手伝いに行くと、まあ、日頃は食べられない白いお米でご飯を作ってくれて、それでおにぎりを作っていただいて、それを食べたのが美味しいという、そういう印象を話されていたのが非常になんというか心に残るというか、やはり戦時中って大変だったんだろうなと思いますし、当然戦争終わって、間がない頃、昭和20年代前半中盤ぐらいまでは本当物資がない時代だったから、とても大変だったんだろうなと思います。まあ今ですね、何でも物がありあふれて、もう足らないものはないっていうような時代になってきましたけども、そういう時代を経験している人のその当時を生きてた話をですね聞くとですね、やはり今の時代はなんだかんだ言ってありがたいなと思っているわけでございます。でですね、まあちょうど、お盆終盤戦、現在お盆休みの人もいるでしょうけども、我が家にも毎年、お盆前にですね、お寺からご住職が来て、まあ、拝んでくれるわけですけど、今回たまたま私の家に、来ていただく順番の日にですね、都合が悪くなったので、今回はですね、お寺に連絡をしてですね、我が家からお寺に出向いて、拝んでいただいたという流れにさせていただきました。でですね、その際にですね、まあ、あの仏壇にある位牌を全部持ってきてくださいねということだったんで、なかなかあの仏壇に、まあ、飾っているとか 飾っているって言い方変ですね、仏壇の中にしまっているですね、昔のですね位牌なんかをまじまじと出して見ることなんかないんですけども、我が家の仏壇の中にある一番古い位牌は大正十数年っていう、字が刻まれていたんですね。で、不思議なことに、不思議なことっていうこともないんでしょうけれども、位牌は当然戒名というかそういうものが彫られていてですね、いつ亡くなったかは書いてあるんですね。だからその位牌の裏を見ると、男大正何年何月何日没で、女大正何年何月何日没と書いてあるんですけども、いわゆる俗名というか、生前暮らしていた時代のですね、名前がその位牌には書いてなくて、これ誰なんだろう、まあ多分計算でいくとひいじいさんひいばあさんぐらいになるんでしょうけれども、なんか昔の位牌って戒名しか書いてないものがあったりすると、これが誰なのかっていうのはやっぱりなんか記憶しない、していないとわからないもんだなと思ってですね、まあその時もまあ お寺で拝んでいただく際もですね、まあ私が生まれる前の話をですねいろいろしてくださったりするわけですが、やはりですね、まあ今暮らしているのは、まあ世の中が平和であることもそうですし、やはり ご先祖様がいらっしゃるからっていうのもあるわけですね。私の先祖どういう生活をしていたのか正直わからないですよね。私のまあ生まれる前までは我が家はいわゆる一般雑貨を扱うお店であったらしいんですよね。私から言うと、祖母にあたる人がまあ、店の切り盛りをしていたわけですが、まあ私が生まれる10年ぐらい前ですかに体調崩して、そこからまあちょっと店を畳んだような状況にはあるんですけども、昔の人から言うと、まあ昔の我が家の屋号が新四つだったかな、なんかそういうお店の屋号だったらしいんで、あんた新四つさんのところを孫かみたいな話は聞いたりするわけですけど、やはり自分の知らない時代の昔話を聞くとですね、非常にいろいろと関心が湧くというか面白いなということに気づくわけですね。なんかやはり自分のルーツ、皆さんもそうなのかもしれませんけど、自分のルーツはどこにあるのかっていうのをですね、たぐっていく旅というのはいいものだなと思っていたりします。で、私の母親は、現在幸町にある茂井病院というところにお世話になっているんですけども、たまたま私から見るとおば、母親から見ると妹が、みんなに来ていただいて、やはり自分の知らない母親が生まれた頃、あるいはおばが生まれた頃の話を聞くと、やはり全然違うものだな。特に生まれ育ちがこの岡山倉敷というところではなくてですね、山口県の、まあ、瀬戸内海に浮かんでいる小さい島で暮らしていたということもあってですね、やはりですね、島の暮らしって全然、自分が住んでいる地域とは違うんだなと。何が一番重要かというと、島の暮らしで一番重要なのはやはり水で、水がないと、まあ、世の中生きていけないわけですが、特に小さい島だとですね、まあ、山も高くないんで、水道をですね、まあ、本州というから、正確にはですね、周防大島という大きい島の方から、まあ海底給水管を使って、まあ水道を引いてたようなことがあってですね、お盆に帰省した時もですね、昔はですね、何時から何時までは断水しますので水道から水が出ませんというのをですね、放送していた記憶があります。多分、今倉敷に住んでいるとですね、断水するなんていうことは考えたこともないかもしれませんけど、やはり島に住んでいるとですね、断水するとか、あるいはまあ、場合によったら、停電なんていうのもあったのかもしれませんけども、そういう今で言うと当たり前の生活で、今で言うと当たり前の生活が享受できていたのは、享受できるのはあったのはつい最近のことであって、一世代前だとそういう今では当たり前でないことがいっぱいあったんだろうというのをいろいろ感じながら、この夏は過ごしております。はい、来月は9月で、9月はまたお彼岸のシーズンというのがありますので、ぜひですね、皆さんご先祖様を大切にしてですね、お過ごしいただければなと思います。ではまた来月お耳にかかりましょう。 ごきげんよう。